創世記の26章から30章です。12章のところから創世記は人の歴史の始まりっていうところになってますけれども、この中で特に救いをもたらす人々の歴史の始まり、もっと詳しく言えば神の選びの人アブラハム、神の選びの子イサク、神の選びの家族ヤコブ、そういうふうにずっと続いていくと、その後でヨセフが出てきますけども、神の選びの民族っていうか、そういうあれがずっと続いていくっていうのがよくわかります。で、今日のところは主にイサクとヤコブのところになります。で、アブラハムの時にあった初めの飢饉からまた同じような飢饉が、そのアブラハムの時代から しばらく経ってイサクの時代にもあった。で、イサクはエジプトに行くっていうことを止められて、ゲラルってところ、ゲラルってペリシテとの人々 の町ですけども、アブラハムのところでもアビメレクって言ってますけれども、アビメレクって言ったらキングっていうと王様っていうのと同じように、アメレクって言ったら王っていう意味です。アビって言ったらアーブっていうのはアバファーザーっていう神の、だから王の子、だから王の総称を言ってるわけですよね。だから明らかに違うアビメレクのこと、このアブラハムの時のアビメレクとは違うわけです。軍勢の長はピコルになってますけれども、同じ名前だから同じ人かと思うけど、違う人だけども同じような過ちをイサクはアブラハムが犯したと同じような過ちをしてるんで、自分 の奥さんのリベカが美人だったんで、再び同じようなことを、妻のリベカが妹であるっていうことを偽ってアビメレクからそしられたっていう話が11節までのところで出てきてますよね。それからそれでも主の選びの中にあって祝福が与えられてる。で、祝福の約束がここで再び繰り返されてます。で、イサクがそのことによって裕福になり、そのためにペリシテの人々から妬まれた。それで妬まれて井戸を埋められたけれども、点々と変えていくって。それでゲラルの谷に天幕を張って住むようになったんだけども、イサクは明らかにそのペリシテの人々と争わずに井戸を次の場所に行ってどんどん掘っていくわけですよね。そうすると常に水が湧き出てくるって、そういう話がこの中に出てきます。で、主がベールシバでイサクに現れて、もう再び彼のことを祝福しているっていう、ベールシェバっていうとヘブル語のシェバって7つっていう意味です。123のシェバで、ベールっていうのはだから井戸ですよね。7つの井戸を掘ったベールシェバでも、今でもベールシェバってちゃんとあるんですよね。イスラエル のエラートから行くとだいぶ南のところになります。で、そこで彼が祝福されて、アビメレクともう一回契約を結んだっていうか、アビメレクが押しかけてきてその契約を結んだっていうことがここに書いてあります。33節までのところですね。で、34節から35節のところはイサクの息子のエソが40歳になった時に、カナン人ヘテの娘ユデテとバスマテを妻とするっていう記事があります。で、そのことがイサクとリベカにとって心の痛みとなったっていうことが伏線として出てるわけですけど、27章では最初25章に兄は弟に仕えてってリベカが双子のが 腹の中にいた時にもものすごくこう、2人が争ってこれはどうなるんだろう、その時に予言が与えられてますよね。だからリベカは兄が弟に仕えるってことを知ってたっていうことが伏線として読んでみるとよくこの創世記の27章がわかるんですけども、イサクは息子のエソーに大変だから神に選ばれた家族なのに大変こう問題の多い家族だっていうことがよくわかります。イサクはその神の選びの約束の子であるにもかかわらず、おいしい肉の鹿の肉によっておいしい食べ物が欲しい、それをもらったら持ってきてくれたらその死ぬ前だから祝福しようなんて、全然その聖書はみんな聖人が出てくるのかと思うとそうじゃないってことがよくわかります。でもそのことを通して旧約聖書の中に出てくる人ってそんなにすごいなって人はあんまり出てこないんですけれども、そういう人も出てきますけれども、私たちが持っている欠点とそんなに変わらない欠点を持っているってことは逆に神の選びの中にあって、そのことを本当に見たときにどんどん変えられていく、そのことがどんなに神の祝福がどんなに素晴らしいかってことがよくわかると思います。で今日のメッセージの中でも28章の中でありましたけれども、イエス様を通しイエス様が出てきてるわけですよね。を通し要するに神との本当につながりを持ってるっていうことが、それはこっちからしたんではなくて神の方からそれをされてるってことがずっと聖書を一貫して出てきてます。で27章のところで要するにそのおいしいものを作って持ってきたら祝福しようってイサクが言った。でそれを聞いてリベカは息子のヤコブが祝福を売るためのこの逆にリベカが策略を施すわけですよね。羊の毛皮でこうで腕を巻いて土かなんかすり込んで、で土の匂いするようにしてお父さんのところ行けて、もうお父さん目が悪いから何も見えないで死にそうって言ってますけども、このあとずいぶん長生き秘策は実はしてるんですけれども、で神の約束を自分の手で手助けするときにどんなにその問題が多いかっていうことがこの中で、だから神の約束が本当に私たちに与えられてるんだけど、約束なんだから早く祝福が欲しいって我々いつも思うんですよ。それで自分でその約束が成就するためにどうしたらいいかって自分で策を施すときに余計問題がこんがらかってくるってことがこの聖書の中でもよくわかると思います。でヤコブは兄のエソを装って祝福をエソからも奪い取った。前の先週長子権を奪い取ったわけですけども、祝福をも奪い取った。でエソはヤコブと代わりに入れ違いにこう鹿の肉を持ってきて、おいしい食べ物をイサクのもとに持ってくるんですけれども、イサクはその時にハッと気がついて神が言われていることに自分が逆らえないってことに気がついて激しく震えたっていうところが出てきます。で33節から27章の33節からはエソーに父イサクからの祝福を、エソーは父イサクからの祝福を、奪われたってことを知って激しく泣いた、あるいは激しく後悔したっていうふうに書いてあります。私たちは激しく後悔をし涙を流したけれども、後でヘブル書の12章に書いてありますけれども、泣いたからって言って神様それで認めるわけではない。泣いてもそれは悔い改めにはならないって時がいっぱいあるんだってことがよくわかると思います。私たちは本当に泣くか泣かないかではなくて心を入れ替え改める、それが本当の意味の悔い改め。だから罪を後悔する人って刑務所に行ったらほとんど全部罪を後悔してると思いますけども、 その中で本当に罪を悔い改める人っていうのは少ない。だから心を入れかけ変えて180度その罪を自分がその犯したことを認めて転換するときに神が本当に祝福されるんだってことがよくわかると思います。だけどもエソは激しく泣いたけれども父からだからその後悔しその父からの祝福だけが欲しいって迫ったけれども残りの祝福も与えられなかった。残りの祝福ないってこの時にイサクは言ってますけどももっと祝福を与えようって後でイサクにイサクはヤコブに祝福してるんですよね28章で。だから残りのものもないっていうのが与えられなかった。だからそのことによってエソーはヤコブの命を狙ったっていうことが最後にあります。でそのために母のリベカはヤコブをハランにいるお兄さんのもとへ逃げることを勧めて、でイサクにヤコブだけはその自分の息子のもう一人の双子の息子のエソーのようにカナン人の娘から嫁をもらうことのないように釘を刺して、だからハランに戻った方がいいってそういうふうに言ったっていうことが27章までです。で28章は1節から5節のところはイサクがヤコブを再び祝福してる。だから残りのものあったんですよ本当は。で彼を家からそのパダンアラムへ逃げるように送り出したっていうところが出てきてます。で6節から9節あたりにはエソがこれはその自分に祝福がなかったのはきっと奥さんを2人カナンから迎えたからだろう、それでイシマール の娘とを第三 の, 妻をめとったって記事が出てますけれども、父母から自分の結婚が心のにかなえば祝福があるんじゃないかってそういうことじゃないのに全然見当違いなところがあるってことがこの6節から9節 の記事を読んでみるとよくわかります。で10節からはヤコブの旅と天に昇るはしごの夢のこの話は今日 のメッセージの中心課題になっているわけです。そこは非常にどんな時でも神が私たちと共におられる、それはどんな時に状況を超えて私たちが目線を本当にその水平な目線じゃなくてバーレカーな目線を本当に持って霊的な鈍さではなくて霊的に深いところを見た時に天に昇るはしごであるイエス様ご自身が共におられたっていうところが夢だったわけですよね。でその時に石の枕だったこのそういうベテルって荒涼としたルズっていうところですけれども、そこが礼拝の場所になった。だからベテルっていうのはベツエルっていうのは神の家っていうそういうベテルの石っていうそういう話が18節19節になってます。で神の祝福の約束が再びそこでこの夢の中に現れた神からの祝福があった。で20節から22節今日パスタチャックはヤコブが非常にそのニゴシエとかあれでその神とネゴをしてるみたいな言い方しましたけども、何度かこうパスタチャックなら聞いてるともしもくださるなら祝福をくださるなら10分の1を献金しますっていう書き方に日本語もなってますけども、そうではなくて if っていう英語だと if ですよね、 if っていうんじゃなくて since あなたが神だから私は私の与えられるものの10分の1を神様に捧げますって本当は言ってるってところが22節 の終わりの28章 の22節まででそういうふうに書いてあります。 で29章のところはヤコブがハランへ行く途中でその野にある井戸に来たって、ヤコブの井戸、これは新約聖書でサマリア人の女にイエス様が会った時にヤコブの井戸って出てきますけども、その井戸のが同じ場所で今でもあります。でヤコブがそこでハランから来たラケルに出会う、そしてそこでその、ラケルを見初めるっていう話が12節あたりまでで出てきてますけれども、ラケルの お父さんっていうのはラバンですけれども、ラバンはヤコブのお母さんのリベカのお兄さんだから、本当はおじさんなわけですよね。だから親戚になるわけです。でラバンはそのヤコブを歓待するっていうか、私たちは骨肉だっていうふうに言ってますけれども、でラバンには2人の娘レアとラケルがあった。でヤコブはラケルを見初めた。でその報酬はいらないから、自分にそのあなたの娘ラケルをお嫁にくれるんだったらもう一生懸命働くって言って7年間働いていく、そういう契約をする。そしてところが7年を過ぎた後、ラバンはその今でも中東に行くと、エジプト、昨日のニュースかなんか見てたら、エジプトの女性はやっぱりイスラムの教えだとね、なんて言うんだったっけ、深いかぶり物をしてないと天国に行けないっていうあれをその政府が言うもんだから、最近の女性は全部その深いこうかぶり物をしてるのが多くなる。そうすると誰が相手なのかっていうのが全然わからないで、その公共の場に行った時にそのああいうこう重たいこう目だけこうやって出てるその着物はやめた方がいいって、昨日のニュースでも言ってましたけれども、だからこの2000年以上前、だいたい3000年近く前、ましてやそういうところで目しか見えないわけですよね。で目が弱かったレアなんだけど、暗闇だったから誰だかわからない。でそこでラケルが自分の嫁さんにやっとなると思ったら、朝起きてみたら目の弱いってことは見ちゃいられない奥さんだったって、そういうふうに言う人もいますけれども、レアが奥さんだったって。でそれは約束が違うじゃないかってお父さんに言ったら、いやそれはこの地の習慣だよ、習慣だって言われて、そしてもう一度7年の周期に、だからここでいつもシェバって7ってみんな黙示録のところでも7年のっていうのは全部そういうことで、周期っていうのは関係があるんですけれども、聖書の中で。で1週間後にラケルをも妻として1週間働いた、7年間働いたら1週間後にラケルをも妻として あげようっていうことで、さらに7年間ラバンに仕えることになった。でところがレアが嫌われるのをヤコブにとっては初めから見初めたのがラケルですから、レアが嫌われるのを見て、その体を逆にもうどんどんどんどん子供が生まれるってことが祝福なんですけれども、ラケルからは子供が生まれないで、レアからばっかり子供が生まれた。そしてその生まれた子供がの名前がルベン、シメオン、レビン、ユダっていうのが29章で出てきてます。そのあれは生まれた時の状況にちなんで全部名前に意味がありますけども、ここで今ちょっと繰り返しません、読んでいただくとすぐ分かります。で30章のところもラケルがお姉さんばっかりにその子供が生まれるんで、ついに自分の使い目ビルハによって子供を設けてくれっていうふうに言うわけですよね。そしてビルハがそのヤコブのところに入った。 そしてダンとナフタリを産んだって。そしてレアはそれに今度はもう4人で子供を産んでるわけですけれども、今度はまたレアも対抗してジルハっていう使い目によってヤコブから子供を設けた、ガドとアセル。で14節のところでもうその時期には一番上の子供のルベン大きくなってると思うんですけれども、ルベンが野で恋なすびを見つけてきた。これはだから現代で言えばなんていうのか、バイアグラだとかシアラだとかそういうその強制剤みたいな、そういう効力を持ってたような、そういうあれらしいんですけども、それを見つけて今晩を、要するにヤコブがその恋の遊びを与えて、精力剤を与えて自分のところに入って子供が生まれるようにっていう、そういう。でレアは自分の息子のルベンが見つけてきたんで、そのことによってヤコブが自分のと共に寝て、そのことによって子供が生まれる。でその子供をイサカルっていうふうに名付ける、雇うっていうかハイヤルっていう名前にするわけです。その後ゼブルン、ダイナっていう、ずいぶんいっぱいレアからは子供が生まれて、でその後ようやっと22節でラケルがヨセフを身ごもる。ヨセフが、だから後でヨセフの話がずっと出てきますけれども、加えるっていう意味です。でヤコブはその後でもう14年ぐらいは働いてるわけですよね、もうこの時期には。でほとんどただ働きですから、子供と奥さんを連れて自分の故郷に帰りたいってラバンに申し出た。でラバンはそのヤコブが働いてて自分の羊や牛やそういう財産がどんどん増えるんで、もっと働いてもらいたいわけですけれども、なかなかうんって言わないわけですね。だからヤコブは条件を出すわけです。自分のその黒縁だとか島がある、そういう家畜を自分に欲しいって言ったら、今全体の群れの中で縁があったり島があったり、そういう家畜を全部夜のうちにその他の場所に、子供ラバンの息子がいるわけですよね、別にその別にして全部他に持ってっちゃった。だからラバン のものしかなくなるような状況の中で、今度はヤコブは工夫をして、そのここでどういう工夫をしたかっていうと、その皮を剥いで、木の皮を剥いで縞模様のあれを見て、水を飲ませるときに家畜がそれを見ると、全部ブチとその島のある家畜を産んだ。それで真っ白なそういう家畜よりもそういう家畜の方が強いんで、どんどんその強いものはヤコブのものに、弱いものがラバンのものになった。そういうところまでが、だから両方そのラバンとヤコブが両方とも足引っ張るのが、その策略作詞家が両方その策を練りながら蝶々発信してる、そういうところがあるわけですね。で今日のところを読んで、どこがじゃあ霊的にあれなのかっていうと、やっぱりどんな状況の中でも主は私たち一人一人のことを全部知っておられる。でそのことに霊的な私たちが選び取りをしていった時に本当の祝福がある。それは神が知ってる知り方っていうのは、永遠の観点から知ってるから私たちのことを祝福されるんであって、だから今私たちがクリスチャンが本当に選ばれたの、一体なんであんなのがクリスチャンよっていうことはあるかもしれないけれども、でも神はそういう人たちも イエス様に会って変えられるってことをご存知だから、神の選びにはやっぱり間違いがない。でも私たちは本当に他の人の心の動機や神の選びって全然わからないわけですよね。だから私たちにとって必要なのは、神が選んでくださっているイエス様にある、あって イエス様にある選びの中に、私の力ではなくて信仰にあって歩み続けるときに、よりその祝福をより大きなものにすることが本当にできるんだ。それがずっとこの中に流れている、要するに物語を通してそのことがよくわかることだと思います。それじゃあお祈りしましょう。主なる神様、私たちの欠点を知られ、私たちの罪をも知られるあなたが、イエス様を通し私たちのためにその罪の代価を支払い、より完全なものと変えてくださること、そしてあなたにまみえるときに、私たちが栄光のあなたに顔と顔を合わせ、あなたのご計画の確かさと、あなたのご計画素晴らしさを見ることができることを、私たちが信仰を持ってより体験し、確信に至らせることができますように、私たちの信仰を強めてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。